週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
先週はね、読書の秋ということで電子書籍のお話をしたんですけれども、はい、今週は芸術の秋、食欲の秋にふさわしい話題をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、前半はやっぱりすごい日本の文具と題してお届けします。今ね、本当に大ブームになっている文具なんですけれども、スマートフォンと連携する文具はもちろんなんですが、アナログ系でもね、キラリと光るユニークな商品というのが続々と登場しています。はい、今回はすごい文具の最新動向を探りました。
例えばノート、付箋、あるいはペン、ファイルといったような感じでですね、スマートフォンと連携して使えるデジタル文具、急速に広がってきましたよね。最近大型の文具店に行きますと専用のコーナーまでできている感じですね。
そうですね。きっかけはスマホと連携して使えるノートのヒットですよね。ノートの四隅にマークを印刷して専用アプリでノートを撮影すると、縦横の、ね、長さや傾きを自動的に補正します。はい、デジタルデータ化が簡単にできるというものですよね。はい、去年2月にキングジムがショットノートシリーズを発売しました。当初の初年度目標は15万冊だったんですが、予想を大幅に上回るペースで売れて、現在までに累計で100万冊を突破するヒット商品となってるんですね。
そんな売れてるんですね。
はい、はい、
でその後ですね、コクヨ S&T がキャミアップシリーズで参入しました。こちら後発になるんですけれども、ページの隅にアクションマーカーっていう長方形の枠を3つ作ってですね、枠の塗りつぶし方次第でノートの分類ができるっていう機能をつけました。その他にメール送信だとかエヴァノートなどクラウドサービスへのアップロードが簡単にできる機能というのもつけました。でたくさんのクラウドサービスに対応している点もユーザーに評価されているようです。こちらもですね、6月末の時点で80万冊を出荷して好調だそうです。
どちらもヒットということですよね。
すごいですよね。
で今年になってね、参入はさらに増えてるんですね。はい、で中林は春にスマレコシリーズで参入しました。はい、例えばスマレコノートというのは学生向けのスイングロジカルノートをベースにしたスマホ連携ノートなんですね。はい、画面をタッチすると指定した範囲を塗りつぶすことができる分割ブラインド機能というのは、暗記帳のような使い方ができるんですね。
あ、これは学生さんにとっては良さそうですね。それからパソコンの周辺機器で知られるエレコムもスマホ文具というシリーズを立ち上げました。はい、ノートや書類に載せて専用アプリで撮影してデジタル化するっていう透明のマーカーシート、あるいはスマホ対応の付箋を発売しました。で9月には若年層を狙ったカラフルなデザインのノート、あるいはダイアリーといったものも投入します。もともとですね、スマホ連携ノートっていうのはデジタルに詳しいビジネスマンに受けていたわけですが、はい、まあ、これからは学生あるいはライトユーザーを狙っていきたいというふうにアピールしています。まあ、
こうしたようにね、その参入メーカーが増えて競争はさらに激しくなってきてるわけですね。
そうですね。
でそのために各社とも周辺商品の拡充というのを急ピッチで進めてるわけです。各社が今力を入れているのはスマホを使い始めたばかりのライトユーザーに受ける商品なんですね。はい、でスマホに連携する文具で注目されるのは、丸めて持ち運びができるシートタイプのホワイトボードなんですね。はい、コクヨやキングジムが発売しています。
実際会議で使ったホワイトボードをデジカメで撮影することっていうのはたまにあるんですけれども、撮影する角度によっては後で内容が読みにくくなったりすることって多いんですよね。でこのスマホ対応のホワイトボードはノートと同じようにシートの四隅にアプリに認識されるマークがついていて、画像を補正してくれるという仕組みです。で読みやすいデジタルデータになりますので、会議の欠席者に配布する際にも便利になりますね。
そうですね。でこの動きに対してリヒトラブはね、ホワイトボードのサイズをデジタル対応にしました。
サイズ、
はいはい、ホワイトマグネットシートというのは A 半サイズの3種類を用意してるんですね。はい、これまでにない A 半のボードにすることで縦横の比率を変えずにデジタル化したものをそのまま印刷できるというのがメリットです。
あ、なるほど、そういうことですね。
あとそのデジタル化にね、専用アプリではなくてカムスキャナーのようにね、汎用のスキャンアプリと組み合わせることを提案してるんですね。他社に比べると割り切った対応なんですけれども、実際に使ってみたところ専用アプリに見 劣りする印象はあまりなかったんですね。これからもね、そのいろんなタイプのスマホ連携ホワイトボードというのが増えていきそうですね。
これ便利ですね、続いてはスマホと連携させたファイル商品です、キングジムは基幹商品であるクリアファイル、あるいはファイルフォルダー、名刺フォルダーといったものをスマホと連携させているそうです、例えばショットドッグスシリーズっていうのは、クリアポケットに収納した書類をスマホで撮影するとデジタルができるっていうものなんですね、
ノートに比べるとね、ファイルに挟んである書類をデジタル化するという頻度は少ないですよね、そのために、あくまでも普通に使えるファイルの付加機能という位置づけなんですね、
このショットドックスはショットノートとは仕組みが違う専用のアプリを利用します、クリアポケットはですね、黒みたいなこう色付きの台紙になっていて、中に入れた書類を枠のように縁取る形になるんですね、で専用アプリはこの枠で書類の形を認識してデジタル化してくれるそうです、
エレコムのマーカーシートでも似たような使い方ができるんですが、書類をデジタル化できるというのは楽ですよ ね、 特に見開きで A3 書類を収納できるタイプというのは非常に便利ですね、それから中林のスマレコシリーズのスマレコペンというのは他にはない独自の提案が受けて人気になってるんですね。
これ面白いんですよ、このスマレコペンなんですけれども、デジタル化したい部分を線で囲って、こうペンでビーッと引っ張ってですね、スマホで撮影すると、その部分だけを切り取ってデジタル化してくれると、
これ本当便利ですよね、
新聞記事のスクラップだとか、ノートの一部分だけといった欲しい情報だけを保存できるというのが売りです、でデータ化したファイルはメールで送信したりエバーノートと連携できます、ただですね、これその認識させるためにペン先が2つに分かれていて、ちょっと独自の線を引くんですね、でこれで線を引くのにはちょっと慣れが必要だということだそうですね、
今後ね、そのスマホ連携文具が増えるっていうことは、間違いないですよね、先行するキングジムと国用は現在も積極的にライセンス供与に乗り出してるんですね、
他社が使えるようにする
ってことですね、で国用は昭和ノートと甘味堂にね、キャミアップの商標とアプリ技術をライセンス供与しました、でキングジムも凸版印刷と大号にね、ショットノートの技術というのを提供しているんですね、ジャポニカ学習帳で知られる昭和ノートはですね、このキャミアップの技術を活用したキャラクターノート、ワンピースキャミアップシリーズというのを9月に発売します。
昭和ノートは若年向けの商品でもスマホ連携の可能性を探りたいとしています、例えば今後も塗り絵みたいにですね、親子で楽しめる商品みたいなものでアイデアがあるんじゃないかというふうにお話ししています。
そういう意味で言うと、いろんなものに広がっていく可能性を秘めてますよ ね、
ですね。
一方でね、メイン商品であるノート類のラインナップ拡充というのもさらに進みそうなんですね、売れ筋は英語や A6 というのが中心なんですけれども、小さなメモや大場のノート、手帳、付箋といった選択肢というのは増えてるんですね、あと特定のクラウドサービスとかと組んだね、コラボ商品も増える気配なんです。
なるほど。
少子化やね、景気低迷の影響で文具やオフィス用事務用品っていうね、その市場というのは縮小が続いているんですよ、でそんな中でスマホ連携文具というのはその存在感をね、どんどん増していくでしょうね、
これまでご紹介したデジタルとアナログを連携させた文具、言ってみればデジアナ系の文具っていうのに注目集まりがちなんですけれども、それとはちょっと違う角度から提案するデジタル文具、こちらの開発も相変わらず盛んなようですね。
そうですね、例えばね、キングジムのブギーボードというのはあえて保存しないデジタルメモなんですね、以前もこの番組でご紹介しましたよ ね、
そうですね、
コールセンターなどね、個人情報の漏洩防止が求められるシーンでニーズというのがあるわけです、でこのブギーボードの新しいモデル、ジョットというのは薄型になってデザインが洗練されました。本体の裏にマグネットを内蔵したのでね、冷蔵庫などにもその貼り付けるということがね、簡単にできるようになったわけですね、これまで中心だった法人だけではなくて家庭での利用もね、広めようとしているわけですね。
それとですね、完全なアナログの文具、こちらでも面白いものがあるということですが、
プラスのね、デコルノというものなんですね、でこれはプラスがヒットさせた装飾テープデコラッシュというのがあるんですけれども、これのローラースタンプ版なんですね、サイズは異なるんですけれども、日本とアメリカでほぼ同時発売します、可愛らしいレースやリボン、そしてカップケーキ、羊といったようなね、その色鮮やかなデザイン柄をローラーをね、コロコロっと転がすだけでカードといったようなものにね、印刷できるんです。本当に非常に可愛くて簡単で、コロコロ転がすのも楽しいっていう感じなんですけど、
ずっとコロコロって転 転がしていけばどれだけ長くてもずっとその柄が
綺麗、うん、な模様がピューッと
引けるってことですよね。
引けるということなんですね。で、女性の間で、ね、スクラップブッキングの人気っていうのは根強いですよね、はい、手軽に可愛いデザインっていうのが印刷できるということで受けそうですよね、うん、
それからですねこれちょっと面白いです、うん、キングジムのアイコロコロっていうのもあるんですけれども、はいはい、こちらはですねあの粘着クリーナーコロコロを手掛けるニトムズと開発したタブレット端末専用のコロコロです。キングジムの調査によると、うん、スマホの場合は保護フィルムを貼っているユーザーっていうのが大体9割ぐらいいるんですけれども、はい、タブレットになるとその割合がこうゴンと減って、うん、4割ぐらいの人は貼ってないっていうことが分かったらしいんですね、はいはいはいはい、そこで専用コロコロを開発することにしたと、うんテープは1周分で大体40回使えて12周巻きされているそうです、うん、
あの実際に、ね、使ってみるとタブレットの液晶についた皮脂の汚れねこれが目に見えて落ちるのが分かるんです。デジタル機器をローテキのお掃除グッズいわゆるコロコロを使ってきれいにするというそういう行為自体もね面白いですよね。
確かに汚れてるな、この他にもですね今発売中の日経トレンディ本誌10月号には注目の新しい文具、まあ、いろんなもの載っていますのでこれとっても楽しいです、読んでみてください、はい、それからですね海外に進出している注目の文具メーカー3社の海外戦略こちらも取材しています、はい、週刊日経トレンディ前半はやっぱりすごい日本の文具と題してお届けしました。
週刊日経トレンディ番組後半はミューメシで選ぶ美術館と題してお届けします。ミューメシというのはねミュージアムメシの略語です。
何ですかそのミュージアムメシというのはは
い、まあ、作っちゃったんですけれどね、はいこれまではね美術鑑賞の前後に食事をしたいと思ってもふさわしいレストランがある美術館というのが少なかったんですね、はい、ところがここ数年新しくできたりリニューアルした美術館の多くが館内のレストランだったりカフェを非常に充実させてきてるんです、はい、で特に人気の高いシェフがお店をプロデュースしたり実績のある飲食店の運営会社が直営するケースというのが目立ってるんですね。
なるほどそういうことですね、うん、この美術館のレストランが充実してきた背景にはですね美術館とレストラン双方の思惑の合致があるそうなんです、はい、美術館の多くはその芸術の面から見て意義のある展覧会っていうのを開きたいんですけれども、はいまあ、その手の展覧会っていうのはちょっと例えばとつきにくかったりして、はい、たくさんの来場者を見込みにくいんですね、うん、そこで別の機会や手法で来場者を増やす必要に迫られるわけですが、はいまあ、集客装置の一つとしてレストランやカフェに目をつけたということなんですね、はい、単なる付属の施設にとどまらずに、まあ、美味しくて居心地のいいレストランやカフェを用意できれば好印象を与えることができますし、うんまあ、結果リピーターにしたりですとか、うん、お店目当てのお客を新たに展覧会の来場者に取り込んだりできるっていうことなんですよね。
そうなんですよね、それで一方でねそのレストランにとっても美術に興味を持つ来場者っていうねその潜在的なお客さんがすでに目の前にいるということは大きなメリットになりますよね。
そうですよね、うんまあ、早速ですね、うん、実際にそのミューメシを楽しむためのポイントっていうのをちょっと教えていただきたいんですけれども、
はい、実はねちょっと大きく分けて2つあるんですけども、はい、まずその人気の高い美術館や展覧会に行ってミューメシを食べるという時は料理の美味しさというのはもちろんなんですけれども、はい、美術館との、ね、その一体感を感じて楽しむというのがポイントなんですね。
一体感、
うんはい、例えば東京都現代美術館の場合なんですが、はい、アメリカのメトロポリタン美術館が MET メットと呼ばれるのに倣ってね MOT モットという略称を使ってるんですね。この MOT の T の部分というのをプラスの文字で表記してるんですけれども、
そうですね、
館内のレストランコントンへ行くと店内にはね長いテーブルが円形だとか縦横に置かれていて上から見ると O だったりプラスというふうに見えるんですね。
あ MOT の、
うん、O がね、うん、隠れた、ま、遊び心ということですよね。
それからレストランやカフェに入った途端にですね、うん、その場所そのものが美術館との一体感を感じさせてくれるというケースもあります、はい、例えば金沢市にある金沢21世紀美術館のレストランフュージョン21、はい、ここではですねガラス張りの店内から芝生広場に展示された作品が見えるんですね、うんはいはい、でさらにですね芝生広場の側から見るとレストランと美術館の区別がなくて、まあ、建物の内部が丸見えになっているわけですよ、うん、でそうすると美術館の中で食事をしているような気になっちゃうということらしいんですね、うんうんうんはい、でそれから東京丸の内にある三菱1号館美術館は明治時代の建物を復元して美術館にしています、はいまあ、なので館内のカフェ1894というお店もですね、うん、高い天井だとかアンティークな照明器具を使って、まあ、美術館と同じように明治 の雰囲気を感じられるということです。
それにその特別な展示作品や企画展に連動した限定メニューというのもあるんですね、はい、これを食べるのも美術館の中にあるレストランやカフェならではの楽しみ方ですよね。
そうですね。
徳島県鳴門市の大塚国際美術館のレストランガーデン、ここではアートを食べるというふうに題してね、最後の晩餐という名のメニューというのがあるんですね。
この最後の晩餐というのはあのレオナルド・ダ・ヴィンチのすごく有名な絵 で、ね、あの横に長いテーブルに、はいはい、まあ、キリストと弟子たちが、うん、あのご飯食べてるっていう、ね、あの絵ですよね、
はい、で絵画の修復作業によってね、イエス・キリストが最後に食べたメインディッシュが魚で、柑橘系の果実が添えられていたというふうに分かったんですね、
はいはいはい、
でそこでナルトのスズキとオレンジを添えた子羊の炙り焼きを使って最後の晩餐を感じてもらおうというふうに考えたわけですね。
なるほど。
うん、このメニューはね、食材が手に入らないときは提供しないという徹底ぶりです。
これは面白いですね。
楽しいですよね。
楽しいですね。絵の中のメニューと同じものを食べるっていうのはですね、うんうん、はい、それから名古屋市美術館でも大きな企画展の時には館内のお花カフェというお店で連動メニューが用意されます、はい、例えばですね、今この名古屋市美術館は大エルミタージュ美術館展というのが開催されているんですけれども、うん、これに連動してですね、エルミタージュ美術館の基礎を作ったとされる女帝エカテリーナ、うん、彼女にちなんでロシアのボルシチをメインにしたエカテリーナセットを食べることができると
あと地方にある美術館をね、観光客として訪ねるならば、その地方の特産物を使って見た目を工夫したメニューを楽しむというのもいいでしょうね。
あ、そうですね。
例えば青森ゆかりのアーティストの作品をたくさん所蔵することで知られるね、青森県立美術館にあるカフェ4匹の猫、ここにはね、青森産のリンゴを使ったカレーやチーズタルトというのが揃ってます。
おー、その他の大きな傾向としては、有名シェフがプロデュースした本格的なレストランやカフェを館内に招いて売りにしている美術館が増えているそうです。
そうです。これが先ほど申し上げたね、その一つ目はその美術館自体に行くという目的、実はもう一つあって、レストランを売りにする美術館みたいなのもあるわけですね。
ですよね。
はい。
例えば千葉の保木美術館に入るイタリアンレストラン花うは、東京西麻布にあるイタリアンレストランアルポルトの片岡守シェフがプロデュースしています、はい、それからですね、神奈川にある横須賀美術館と鹿児島の薩摩伝承館には、東京広尾にあるイタリアンレストランリストランテアクアパッツァのグループ店が入っています、はい、さらに長崎県美術館、こちらはフレンチの上垣本勝シェフがプロデュースするカフェ、
うん、
で愛知県美術館には有名なカリフォルニアレストランウルフギャングパックが入っています。すごいです ね、
いろんなところが力入れてるっていうのが分かりますよ ね、
ですよね。
でこういったお店ではまずは看板の料理とそのお店独特の立地や雰囲気を楽しむっていうのがいいですよね、うん、例えば保木美術館の花尾ではね、美術館の企画と連動したメニューというのを出すことはあまり考えてないそうなんですね。
そうなんですね、うん、
それよりも四季を重んじてその季節にふさわしい食材を使って美味しい料理を出したいというふうに話してるんですよね、うん、仕入れた食材によって日々変わるメニューというのを、なぜこの食材がこの料理になったかを考えながら食べるというのが面白いかもしれません。
すごい高級な感じですね。
B 級グルメとは全然違った反応ですね。
はい、あのかなり冷静に聞いています、
はい
はい、それから横須賀美術館にあるアクアマーレ・ディ・アクアパッツァなら、料理はもちろん海と芝生広場がドーンと見えるシチュエーションが魅力です、
はい、
まあ、美術館でアートをめでた後にですね、美味しいイタリアンに舌鼓を打つっていうのも、これもすごく贅沢な感じがします、はい、で今のところその美術館を訪れた年配のお客様ですとかファミリー、うん、あと女性同士が来店する割合っていうのが多いらしいんですけど、はい、まあ、ドライブデートの穴場と言えそうですね。
そうですね、
はい、
それから愛知県美術館は名古屋の繁華街の中心部に立つビルの10階というね、まあ、美術館としては非常に珍しい立地なんですね。珍しいですね。でここにあるウルフギャングパックでの食事も楽しそうですよね。大きな曲面ガラスに面している庭園にはね、木々だけではなくて現代彫刻のオブジェというのもあって、美術鑑賞の延長で食事を楽しめるんですよね。
写真見てるんですけど、
はいはいはい、
ドーンと吹き抜けになっててですね、うん、これは開放感っていいですね、
うん、企画展と連動したランチメニューというのが用意されることもあるのでね、展覧会を見た後にそのランチを食べながらゆっくり余韻に浸りたいですよね。
ちなみにこういった有名シェフがプロデュースしたレストランやカフェに行く時っていうのは、その人気の高そうな企画展が開催されている時期をあえて避けて、もう常設展に足を運ぶっていう手もあるそうですね。
そうなんですよね、まあ、非常に混んでいるからという理由なんですけども、はい、これまでね、年に数回しか行わない企画展に集客を頼り気味だったね、美術館、
はい、そうです
ね、そういうのがまあ今までの美術館だったわけですけども、うん、そんな中のいくつかというのは所蔵品を生かした常設展の方がね、リピーターを得やすいことに気づき始めたんですよね、
うん、
常設展の展示作品を年に数回入れ替えて飽きさせないように工夫している美術館ならば、混雑を避けながらもね、アートと見飯も楽しめるわけです、うん、それから有名シェフの名前はなくても本格的なレストランを揃えている美術館にはね、足を運んで有名シェフを食べる価値というのがありそうですよね。
例えばですね、それで言うとだいたい2年ぐらいの間改修していた東京都美術館、はい、今年4月にリニューアルオープンしましたけれども、はい、レストランとカフェが同時に3店オープンしました。
そうでした、
はい、実はこの3つのお店を運営するのは名古屋市にあるガーデンレストラン徳川園など、まあ、高級施設への飲食店の出店で実績があるゼットンという会社です、
はい、
東京都美術館の公募で選ばれて、企画段階から美術館側と話し合ってお店のコンセプトを固めてきたそうです、
はい、この3つのお店のテイストっていうのは異なるんですね、
はい、
美術館を楽しんだ後に美味しいコーヒーを静かに飲みたい人には M カフェがおすすめです、
はい、
で開放的なアートラウンジに隣接しながら静かな雰囲気のお店なんですね、そしてアイボリーというお店は建物1階の奥まったところにあって腰を落ち着けて食事ができます、
はい、
で時間に余裕がある場合とか上の界隈でゆっくりしたい人に向いてるでしょうね、そしてもう一つミュージアムテラスというのは2階から上野公園の景色を見ながら食事ができて、まあ、爽やかな気分になりますよね。
ゼットンでは美術館の中にある飲食店に来る人の多くは、まあ、食事をするだけではなくて有意義な時間を過ごしたくて来るものだと話しています、
うん、
そんなニーズを満たすお店が館内にあれば喜びもあるという、
そうですね、
そんな感じですよね。
そうですね、これからもね、多くの美術館が集客の助けとするために館内のレストランだったりカフェを、まあ、充実させていくというその傾向は強まるでしょうね、
うん、
近い将来ね、企画展の有名な目玉作品を見るためだけではなくてアートを楽しみながら夕飯も食べるために美術館を訪れるといったようなことがね、当たり前になってくるかもしれないですよね。
この他にも日経トレンディ本誌10月号には全国の特色ある有名市の情報、こちらを表にして掲載していますので、ぜひご覧ください。週刊日経トレンディ、番組後半は有名市で選ぶ美術館と題してお届けしました。
チェックワンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっているサービスや商品って何でしょうということで、先週に引き続き今週もチェックマンさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、あなたが一番気になっているのはチェックマンですか？あ、違う残念
またかよ、
またですね、
またかよはい、ということでですね、
こんにちは、チェックマンです、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回ご紹介いただく商品は何でしょう？
はい、食の指きたす化を推進する新しい商品についてお話ししたいと思います。
食の指きたす化ってどういう意味ですか？
はい、タカラトミーアーツのスマートハンでございます。
スマートハン？
ハン、
編集長、スマートハンご存知ですか？
ハンってハン
飯ですね。
あ、
タカラトミーアーツといえば、毎年クッキングトイでヒット商品を連発する会社なんですけれども、
はい、
その会社が送り出す最新のクッキングトイがスマートハンでございまして、これは何かというとですね、筒状の容器にご飯を詰め込み、
はい、
その状態で携帯し、
はい、
筒の下にあるハンドルを回すとご飯が送り出されてスマートに食べられるという次世代のスマート飯と書いてスマートハンでございます。
ね、そのスマートフォンですとかスマートグリッドですとか、まあ、最近そのやたらスマートという言葉がもてはやされていますが、おにぎりでいいんじゃないですかね。
この商品、麺、それからウィメンの2タイプが存在しておりまして、主な違いはそのカラー、
要するに男性用女性用ってことですか？
はい、それぞれ840円でございます。ちなみに本体の下についておるハンドルは、これジョブハンドルと呼ばれております。
ジョブハンドル、
はい、そのジョブハンドルをクリクリってすると、はい、ご飯が出てきて、
はい、ちょっとねあまり食べ物で遊ばないようにはしていただきたいけど、ですけど
そんな商品の前提を全て打ち壊すようなまあその前の日に、ね、お昼ご飯用にっていうことでおにぎりをこう握ってそれをラップにくるんでとかってする手間を考えれば、そのチューブの中にこうパッパッとこうご飯を詰めてってすれば、そのどちらかというと準備の方でこう手が汚れたりしないっていうような良さっていうのがあるのかもしれないですね。
素敵なフォローをありがとうございます
ということでチェックマンズスコア参りましょう。このスマートハン、ご飯のハンのスマートハンですね、ホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、これぞ我々が望んでいたスマートダード7点でお願いします。
絶対そう思ってねえだろ
こういった商品が出てきて、
はい、
まあ、間違っても誰か周りに使う人が出てきてしまったりするとですね、あれこれってスマートなんだっけというかスマートってなんだっけ必ずや考えるようになるんですね。
ですね。
私思うにこれこそが宝富アーツの狙いなんではないかと。
あ、その外し感。
はい。
あ、なるほど。
スマートってなんだっけ。我々はどこから来てどこへ行くのかと、
はい、
その根源的な問いこそにこの商品の価値があるんではないかと私は考えておる次第で。
なるほどね。
だから7点。
僕かなり今ので腑に落ちました。
ね、確かに
ね、スマートそのものをこう茶化してしまえっていうのが遊び心なのかもしれないですね。
はい、
今回ご紹介したのはタカラトミアーツのスマートハンでした。チェックマンさん、チェックマンさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ミュー飯、ね、美術館で食べるご飯ということだったんですが、はいはいはい、実はですね、僕20代の頃、はい、このミュー飯というのをすでに実践してたんですよ。
なるほど。
で当時僕営業マンやってたんですけども、はいはいはい、営業の途中にですねわざわざ美術館まで行って、はい、で、美術品には目もくれずに、食堂に行ってハヤシライス食って、食ったらもうすぐ帰ってました飯なんですけどね。
ですね、はい、まあ、それはミュー飯とは言わないような気もしますけどね。
あ、そっか、
うんうん、でもね本当にこういったその美術館がレストランあるいは食事の部分っていうのを充実させるというのは本当に最近いろんな施設でもね人を呼ぶために一番のポイントになってくるのはやはり食べるということ。
そうですね、
ということなんで、例えばこの前もご紹介したようにアウトレットだったりとか、うん、そういうところがいろいろ力を入れてきてるわけですね。それがその美術館の方にも現れてきているということで、本当に面白い動きだし新たな楽しみ方ができるようになるんではないかなという気がしますよね。
そうですね、うん、例えば美術が好きな友達と遊びに行って、うん、自分はあんまり興味がなくても美味しいご飯があれば、うん、またそこでモチベーションが獲得できますからね、
う
ん
うん、こういったもう新しい楽しみ方どんどん増えてくるといいですよね。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。